使徒の働きの4章29節、4章の29節、今日は4章の23節から31節を共に学んでいきましょう。29節をご一緒に読みましょう。3、はい。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。今日はこの箇所を通して、大胆に語らせてください、大胆に語らせてくださいというテーマで学んでいきましょう。皆さんにとって、お父さんはどんな存在だったでしょうか。私の父、ちょっとお見せしたいと思います。これが私の父、横にいる可愛らしい子が私ですね。父はスポーツ万能で、会社のサッカーチームとラグビーチームと野球チーム3つに所属しているぐらい、もうスポーツが何でもできる人でした。しかし私にとっては非常に怖い、怖いお父さんでした。父親が車で帰ってきて、庭のその砂利道を帰ってくる音が聞こえた途端、テレビをパチンと消して、すぐに2階に上がって本を広げて勉強しているふりをするような、そんな子供でした。私が最も緊張した瞬間があります。それは、その怖い父親に、お父ちゃん、僕進学校に行くと言わなければならなかった時、何度もためらいました。2階に部屋があったんですけども、降りてきて階段の途中でまたちょっと2階に帰って、それを何回かこう繰り返して、そして意を決して父親に進学校に行くと言ったとき、父はこう言いました。お前はアホか。一言でした。お前はアホか。アホな息子は父親の反対を押し切って進学校に行きました。そして今もなお牧師として神様の御言葉を取り継ぐ働きに神様が用いてくださっていることを感謝をいたします。私たちは時に勇気を持って語らなければならない時があります。その時に、大胆に語らせてください。このように祈ることのできるお方がいることは本当に幸いであるということができます。ペテロたちはサンヒドリンというユダヤ人の議会に召喚されて、尋問されて、そしてもう二度と語るなという命令を受けました。そして釈放されて、すぐに仲間のもとに帰っていきました。そこで彼らが祈ったのは、主よ、大胆に語らせてくださいという祈りでした。脅しを受けたにもかかわらず、彼らの祈りはもっと大胆に語らせてくださいという、そのような祈りでした。では彼らは何を語らせてくださいと神様に祈ったのか、今日私たちは聖書から学んでいきましょう。まず彼らが語らせてくださいと願ったこと、それはあらかじめお定めになったことだと聖書を教えています。あらかじめお定めになったこと、28節、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。釈放されたペテロとヨハネはすぐに仲間のところに行って、自分たちの身に起こったこと、そして 議会の決定を一部始終全部報告をしたんですね。サンヒドリン私たちに対して、もうイエスの名によって語ってはならないと厳しく命じましたということを伝えたんです。この命令はペテロとそしてヨハネに対する命令だけではなく、仲間、教会に対する命令でした。ここからが実は教会の迫害時代の始まりでした。ここから始まりました。彼らは同じように受け止めましたけれども、彼らはその中で神様があらかじめお定めになったことを語らせてください、このように祈ったことを知ることができるわけです。では神様があらかじめお定めになったこととは一体何でしょうか。それはまず天地創造であったということがわかります。天地創造、24節をご覧ください。これを聞いた人々は、これは彼らの報告を聞いたということです。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られたお方です。脅しとも取れるその命令を聞いた教会の姿、それはまず神に向かって声を上げた祈りです。神様に祈った。神様、あなたは天と地と海とその中のすべてのものをお作りになったお方です。つまり神様を褒めたたえる祈り、神様をあがめる告白をまず最初にしたことを聖書を教えているわけですね。つまり彼らにとって一番はサンヒドリンの決定じゃないんです。もう二度と語るなという彼らではないんです。彼らにとって一番は天地を作られた神様でした。だからどんな状況に置かれても、迫害が始まったとしても、彼らはまず天地を作られた神に祈りを捧げたということが教えられているわけです。天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった神様、それは神様がすべてのものの始まりですということを私たちに教えているんです。神様はすべてのものの始まりでありスタートなんだ。ヨハネの福音書の一章にはこのように記されているんですね。少し聖書をお持ちの方はヨハネを開いていただいて、一章の一節から三節までをお読みしたいと思います。ヨハネの一章の一節から三節、ご一緒に読みましょう。三、はい。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。聖書は、はじめに言葉があった。すなわち、神様はすべてのものの始まりなんだ。このお方なしには何もできなかったし、私たちも存在しなかったわけです。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方によって天地が作られた。神を信じたクリスチャンたちは、教会の一人一人は、まず天地万物の作り主である神様に祈りを捧げたんです。あなたこそ私たちの 始まりです。天地創造には創造の目的が記されているんですね。天地万物というのは偶然たまたまできた偶然の産物ではないんです。神様が目的を持ってこの天と地とすべてのものを作られたと聖書ははっきりと教えているんです。コロサイ人への一章の16節にはこうあります。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。天にあるすべてのもの、地にあるすべてのもの、私たちが目で確認できるものも目に見えてないものも、神様がすべてをお作りになった。何のために？御子のために作られた。御子イエス様のためにこの天地万物が作られた。これが聖書がはっきりと私たちに教えている変わらない神様の約束であるわけですね。だから神様の創造されたものには全部秩序があるんです。そこには変わらないルールがあるんです。サンヒドリの決定、それは神なしの決定だったんですね。自分たちの権威を脅かし、自分たちの与えられた支配力を失わせるためのこのキリストの弟子という輩、その人々を黙らせること、それが彼らが最も願ったことです。だから5000人の人が救われて、足の40年も歩くことのできなかった人が癒されているという現実の中で目の前にいるんです。彼らに言えるのは、もう二度と語ってはならないとしか言えなかったんです。神様どうのこうのではなくって、もう少しでも影響力を止めたかった。しかしペテロもヨハネも、そしてその他の教会のクリスチャンたち一人一人も、創造主なる神に祈ることを通して、私たちは神ありの人生、天地を作られた神に従って生きるんですという祈りをまず捧げたんです。前回、神に聞き従うことより、あなた方に聞き従うことが神の前に正しいかどうか判断してくださいと彼らは言いました。その中で、私たちは天地を作られた神に従うという祈りをまず捧げたんですね。もう一つ、神があらかじめお定めになったこと、それは御心、御心です。28節、もう一度使徒の働きの4章の28節に目を向けてください。あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。神様があらかじめお定めになったこととは、神様の御心、御心とは神様が前もって定めておられた計画なんですね。神様は天地万物をあらかじめ作ることを創造始めから計画してくださいました。定めてくださいました。同時に罪を犯して自分勝手に滅びの道を歩んでいる私たちを救うために、もう一つの計画を立ててくださったんです。それがこのサンヒドリンの人々が捕らえて十字架につけて殺したイエス様を 蘇らせることでした。これも神様の御心、お定めになったことだと聖書は教えているわけです。聖書はこう言います。25節26節を読みいたします。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。士農たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち。これは予言ですけれども、少し前あのペンテコステの時に神様は聖霊を弟子たちに注いでくださって、彼らは神の言葉を語り出したと聖書を教えているんですね。なんと15の国の人々の言葉で弟子たちは神様のなさった十字架と葬りとよみがえり、福音について語らせてくださった。それを見た人々は一体何が起こったんだと驚き惑いました。ここに記されている通り、なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、そして諸々の民は虚しいことを図るのか。祭司や民の長老たちや律法学者たち、パリサイ人たちは何を計画したでしょうか。神が予言し続けてきた救い主イエス・キリストを十字架につけて殺すことを図ったわけですね。計画したわけですね。自分たちの思い通りにイエス・キリストを殺すことに成功したんです。知能たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。イエス・キリストを殺すためには主義主張の違う人々とも手を結んで主とキリストに反抗するということを彼らは決断して、それを実行に移したわけですね。その事実が27節に記されています。事実、ヘロデとポンテオ・ピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まりました。当時の王であったヘロデ、そしてピラト、民の指導者たちはキリストを殺すために、反抗するために、神様が油注がり、注ぎ、油注ぐというのは神が選ばれたということです。救い主としてくださった、そして私たちを救うために送ってくださったイエス様を彼らは殺したんです。しかしそれもまた神様のお定めになったことであったということを聖書は私たちにはっきりと教えてくれているわけです。御心っていうのは時によく見えることもあれば、よく見えないこともあるわけですね。私たちにはなかなかそれが理解、すぐには理解できないことがありますけれども、それが神様の御心ならば、神様の計画されたことであるならば、それは必ず実現するということを知ることができるわけです。先日、各話の教会の一人の婦人が電話をしてこられて、先生少し、相談に乗ってほしいという、そういう知らせを受けました。自分のお兄さんが 少し、大変な状態で助けてほしい、まあ、そんな連絡でした。電話をよく聞いていると、そのお父さんが私の名刺を持っていると言われるんですね。名前を聞いたんですけど、私には身に覚えがないんですね。その方に名刺を渡した記憶は全くないんですね。おかしな話をされるなぁと思いながら、で、そのお兄さんの息子さんと格和の、ご夫妻が来てくださって話をしているうちに、あの人だったんだということが分かってきたんですね。去年、一人の壮年の方が、パンを持って教会に来られて、田中さんおられますか、そう言われたんですね。田中家のことじゃないですよ。田中さんおられますかという、そういうふうに尋ねて来られて、いや、私たちの教会に田中さんという方は、今は見えてないですけど、あ、そうですか、手違いかもしれませんと言って、帰られたんですね。その人が実は、加古川の姉妹のお兄さんだったんですね。その方が、その名刺を持っておられて、ある時は、少し調子が悪い時に、何回も教会に来ようとしておられたという姿を息子さんは見て、車で後ろから何回も追いかけたという話をされました。家族にとってはよくわからない、見えないことも時にあるんですね。でもいつも神様の御心であるならば、神様はそれを必ず成し遂げてくださるんですね。その方は、清水で非常に重要な役割をしておられるお方だということが分かってきて、そしてその中で選挙リーダーはずっと清水で土地を探しているという、そういう話も聞いていたので、あ、ひょっとしたらそこに神様の御心があるのかな、そんな思いを抱きました。私たちの人生においても、時には本当にわからないと思うことがたびたび起こりますけれども、神様がお定めになったことは必ず実現することを私たちはもう一度覚えたいと思うんですね。神様はペテロたちの報告を聞いた兄弟姉妹に祈りを与えてくださいました。その祈りはまず、天地を創造された神様に褒め歌うを歌う祈りでした。そしてさらに、神様の御心が今なされたんです、実現しているんですということを彼らは受け取って、さらに私たちが力強くあなたのご計画を伝えることができますように、これを語らせてくださいと祈ったわけです。今日私たち一人一人も神様に大胆に語らせてください。作り主であるあなたを、そしてあなたのご計画を語らせてくださいと心から祈りましょう。ペテロは、そして教会は祈りました。大胆に語らせてください。それは御言葉です。もう一つは御言葉です。29節をもう一度読み出します。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。彼らは議会の決定を聞いたんです。恐れなかったんでしょうか。いえ、心には、あら、これからどうなるんだろうという心配や、そして恐れがあったにも、必ずあったに違いないわけですね。でもその中で彼らが祈ったのは、御言葉を大胆に語らせてくださいという祈りだったんです。 私たちの思いではなく、私たちの感情ではなく、神様の御言葉を語らせてくださいという祈りであったわけですね。実はこの先ほどお読みしました4章の25節26節に記されている、なぜ異邦人たちは騒ぎ立ちという、この御言葉には後があるんですね。詩編の2編の引用です。聖書をお持ちの方は詩編の2編を開いてください。プリントをお持ちの方はプリントをご覧ください。少し長いですけども、お読みしたいと思います。詩編の2編の1節から、なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは相共に集まり、主と主に油注がれた者とに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の御座についている方を洗い、主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げる。燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を立てた。私の聖なる山シオンに。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。それゆえ、今王たちを悟れ、地の裁き深さたちを慎め、恐れつつ主に仕えよ。おののきつつ喜べ。御子に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために。怒りは今にも燃えようとしている。ご一緒に読みましょう。三、はい。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。兄弟姉妹たちが引用したのは、この詩編の2編だったんですね。確かに、ダビデが予言した通りに、異邦人は騒ぎ立ちました。立法学者たちは、祭司たちは、指導者たちは、手を組んで、主が油注がれた人を、つまり救い主イエス様を、反抗して殺しました。けれども、彼らの祈りは、彼らがもっと大胆に語らせてくださいと祈ったその祈りには続きがあったんです。その一つは、イエスこそ神の子です。イエス様こそ神の子なんだ。もう一度、7節を読みいたします。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。神様ご自身が、あなたは私の子、私があなたを産んだと語られたんです。ちょうどイエス様がバブテスマの中から受けられたとき、天が開け、神の声が聞こえました。私はあなたの神である。私はあなたを愛している。あなたは私の子供だという神様からの祝福の言葉でした。すなわち、彼らが十字架につけたイエスこそ神の子であり、神が使わされた神の子、救い主なんだということを彼らは告白したんです。 どんなに脅されても、どんなに追い詰められても、どんなに惑わされても、私たちが大胆に語るべきことは、救い主イエス様。イエス様こそ神の子である。聖書はこのお方にこのようにするように語っています。11、12。恐れつつ主に仕えよ。おののきつつ喜べ。御子に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている。神様は彼らを通して恐れつつ御子に仕えるように、そしてその御子に口づけするように、この口づけするという言葉は、ギリシャ語では神を礼拝しなさいという意味なんですね。神を礼拝しなさい。私たちの罪のために十字架にかかり、葬られ三日目によみがえってくださり、私たちを救ってくださったイエス様に私たちは礼拝を捧げます。まるで口づけをするように、私たちはイエス様を毎週礼拝するんです。そして礼拝の度ごとに私たちはこの彼らの祈りを、私たちも主よ、イエスこそ神の子ですと大胆に語らせてください、この思いを新たにされるんです。語るべき御言葉、もう一つは主に身を避けよ、主に身を避けよということです。主が怒り、お前たちが道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。主に身を避けるというのは、主が私たちの避難所ですよという意味なんですね。昨日も突然すごい雨が降って、雷が鳴って、もう母はそのことを何回も言ってましたけど、もうすぐそこに雷が落ちたんじゃないかと思うぐらい大きな音がした。もし私たちの目の前でそんなことが起こったら、私たちはまず身を避けたいと思うわけですね。どんなところに身を避けますか？岩とかそういうところにある洞穴はいいですね。少々のことがあっても私たちを守ってくれます。私たちの神様は岩のようなお方です。私たちはそのお方に身を避けることができる。幸いなことよ、最も幸いなことは、神様に身を避けることを知っている人なんです。私たちはこのお方を信じる者と変えられたんです。神様は私たち一人一人にご自身を避けどころとして示してくださるんですね。パウロがイエス様の福音を述べ伝えたときに、彼は牢獄に入れられました。そのとき彼はこんなふうに語りました。コロ最初の4章の2節4節、目を覚まして感謝を持って絶え間なく祈りなさい。同時に私たちのためにも、神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられています。また私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってください。彼の置かれた状況は、身動きの取れない牢獄の中で過ごさなければならない、いつ釈放されるかもわからないという状況でした。しかしその中で彼の祈ったのは、 語るべき言葉ではっきりと語れるように祈ってくださいという祈りでした。何を語れるように祈ってくださいと彼は祈り求めたんでしょうか。イエスこそ神の子であり、私の信じているイエス様こそ私たちが身を避ける場所だ。そのことを彼は確信を持って祈りました。一人の兄弟がある時事故に遭いました。車の運転中に工事現場の大きな穴に車ごと突っ込んだんです。前には黄色いポールとかいっぱい立っている状況の中でサインがいっぱいありました。でも彼は疲れていました。疲れ切っていました。毎日本当に目まぐるしい忙しさの中で彼はほぼ眠った状態でそのまま工事現場に突っ込んで大怪我しました。奥さんはもう少し仕事を控えてくれるように、牧師は何度もそれは神様の警告だから神様に立ち返ってほしいというそのような語りかけをしました。でも彼は仕事を続けました。2回目の事故が起こりました。今度は車を運転したまま神戸の市バスに追突しました。ブレーキを踏まずに突っ込んで彼は頭を大手術しなければならないほどの状態に陥って、訪問に行った時にはもう今日明日その命が失われるかもわからないという状況でした。私たちは祈りました。しかし日が経つにつれて回復が与えられました。けれども彼は言葉を話すことができませんでした。言語機能が弱って自分の思いを語ることもできないという状況に陥りました。私は何回も何回も訪問に行きました。そして少しずつ少しずつその硬かった心が開かれて、そしてイエス様を信じる人に変えられました。イエス様に身を避けるものに変えられたんです。保険を受けることも大事でしょう。でもそれ以上に神様は私たちをどんな状況の中でも守ってくださる酒どころなんです。今癒された彼は本当に毎週礼拝することを喜び楽しんでおられます。私たち一人一人は救われました。イエス様を信じて救われました。時にいろんな問題や困難が私たちの人生で次から次に起こります。自分の身に起こってくる状況の中で私たちの心は弱くなります。恐れます。でも私たちはこの教会が、兄弟姉妹たちが祈ったように彼らの脅かしの中で私たちを大胆に語らせてくださいと祈り求めるものに変えられましょう。なぜなら神様は私たちのためにあらかじめ天地万物を作られ、私たちの救いのための御心ご計画をもう完成してくださったお方だからです。私たちを御言葉によって救ってくださったんです。 御言葉には力があるんです。私たちはイエス様こそ神の子です。これを語らせてください。主に身を避ける者は幸いです。これを語らせてくださいと今日主の前に祈りましょう。